はネットスタジオの提供でお送りします。
どこまでも
「どこまでも広い空」
とてもありがとう、それだけで、それだけで、すべてにありがとう。
はい、今日はねゲストにルイさんをお迎えしました。どうも、
こんにちは、よろしくお願いします。
もうね、はい、頭に空を聴かせていただきましたけども、
そうですね、
素敵な曲ですよね、は
い、ありがとうございます。
本当にファーストアルバムで空というね、はい、CD を出されたわけですけども、はい、今ルイさん何枚 CD 出してるんですか？
去年の11月に3枚目を出しましたので、
はい、すごい、
合計3枚、
はい、もういろんな曲を出してるわけですけどね、はい、もうやっぱり印象に残るのはこのファーストアルバムにある空、
はい、
この曲ですよね。
ありがとうございます。
これはやっぱり息子さんに、
あのね、子供3人いますので、はい、娘もいますので、
はい、
あの3人の子供たちにですね、はい、
いい歌詞ですよね私が産んだ子だからという信頼を持った歌詞になってますけども、
いや、あのね、そういうふうにま撮る方もいらっしゃるのはわかるんですけど、
はい、
私の心意としては違うんですよ。
ほうほう、
よくあのママ友なんかと言うんですけどね、
はい、
あの子供がまちょっと思春期でねグラグラしてた時に、
はい、
友達同士で大丈夫やんな、大丈夫やな、私らちゃんと育てたやんなみたいな、
はいはいはいはい、
大丈夫大丈夫大丈夫やっていうことを確認しよくしあったんですよ、
はい、
でそういう大丈夫なんです、だから
なるほどね、
自分に言い聞かせてるんですよ、
自分に言い聞かせるね
そう、
はいはいはい、
もうちゃんと、もうあかんことあかんってちゃんと伝えて育てたよなみたいな、
はいはい、
もうこれ以上手の施しはもうないわけですから、はい、もう大人に、ね、はい、育ち上がってるわけですから、あ、
そういう意味ね、
そういうなんかもう自分で心配でしょうがないけど、いやいや大丈夫大丈夫大丈夫みたいな、
あ、
そういう大丈夫なんです。
あ、なるほど、
はい。母の自信では決してないです。
はいはいはい。
はい、
まあ、なんとなくね、僕たちが聞いててね、思ったのが、やっぱり、信じてるよっていうのがね、まあ、信じさせてということですよね。
まあ、そうですね。信じ切ろうとは思ってはいるんですけどね。
はいはいはい、そういう部分を、しっかりと歌った曲になってますけども、
はい、
で、こちらのファーストアルバムについてなんですけども、
はい、
ジャケットのエピソードなど先ほどちょっとお聞かせいただいたんですけども、はい、すごいエピソードがありますよね。
そうなんです。ちょっと神がかり的なんですけどね、
はい、
その撮影する日も CD の仕上がりがもう決まってたので、はい、ライブに間に合わさないといけないっていう、
うん、
でもこの日逃すともう晴れた日に撮らないと間に合わないっていう、まあ、時期が近づいてたんですけどね、
はい、
突然平日に私も仕事があったんですけど、
はい、
今日なんか撮影今日しようみたいな、
はい、
突然思って、
はい、
で撮ってくれた、まあ、友達にも、はい、あの今日撮れるって聞いたら、いや仕事がって言ってたんですけど、
はい、
あの休み昼から撮ってくれて、
うん、
でそのまま私の住んでる、まあ、大阪の能勢町というところに行って、はい、でどこ撮るって言ったら、いや決めてないって言ってたんですけど、突然そこの場所を思い浮かんで、
はい、
ちょっと行ってみようって言って、
うん、
でちょっと座ってギターを持ってたら、
はい、
あのまあ、写真を撮ってくれてて、
うん、
できたかもしれないってその撮ってくれた友達が言ってくれて、
はい、
見たらそのジャケットが撮れてるんですよ。で空見たらもう一面雲が出てて、
はい、
もう青空が全く出てない状態になっててね、
はい、
でなんかこう写真を撮ろうと思った時から、
うん、
ずっとなんか全部こうふって思い浮かんだことばっかりをやったらその写真が撮れたんです。でなんかちょっと気持ち悪いねって言ってたら、その日がまあ亡くなった母の誕生日やったことが分かりましてね、
はいはい、
すぐにあ、お母さんの誕生日やわって言って、うん、あ、これ全部母がこうやってくれたことなのねって、
あ、
まあ、変な話ですけどそんな風に思ったんですよね。
すごいですよね。
すごいです。もうピンポイントで、
このジャケットだけ見たらね、
ええ、
やっぱりすっごく天気のいい日に撮ったんやと思ってたんですよ、
ええ、
だからもう曇ってる状態で、
はい、
この写真を撮る瞬間だけ晴れた。
そうなんです、そうなんです。パーッと晴れて、
はい、
雲がいなくなって、
はい、
でパシャパシャパシャって撮って、
うん、
でルイさんルイさんちょっとこんなもう写真撮れたか見においでって言われて、だーっと、まあ、カメラの人のとこまで行って、はい、わーすごいいい写真やねって言ったらもう空は曇ってましたから、
すごいです、
ね、晴れてた時間多分ね10分なかったと思います。
神がかって 言ってもほんまにいいですよね。
そうなんです。本当に自然に、あ、お母さんがしてくれたんやってすごく普通に思いましたので。
はいはい、まあ、以前、はい、ライブの MC で嵐を呼ぶ女と言われてましたけども、はいはい、そのルイさんがこういう晴れ間を見せたという、
そうなんです、
奇跡を起こしたということですね。
奇跡でした、はい、あ、びっくりしました。
まあ、以前の嵐を呼ぶ女のお話もすごいお話でしたけども行くとこ行くとこ嵐は、
そうなんです。
それもまた逆に神がかりじゃないですか
それ私が元気だとね、はい、嵐が来てたみたいな感じがありますね。
すごいですよね。
新州に台風が直撃したりとかね、
はいはい、
サバンナ気候のアメリカで床下浸水とかね、
はい、
でしたから、
それもすごいことですよね。
そうですね、大雪でね、スキー場で1週間足止め食ったこともあります。何十年に1回のどか雪で、
はいはいはい、
リフトも全部止まって、
はい、
で、それでもスキーしたいもんですから板担いで上がりましたけどね
すごいな、それもすごいですけどねまあまあね、本当にそういう偶然というんですか、良くも悪くもですけど、偶然に出くわばすっていうのがすごいことですよね。
そうですかね。
ねえ、本当に。
その写真に関してはもう本当は感謝してます。
はい。
はい、
もうすごくね、いい写真に仕上がってますしね。このジャケットなんかも見たらね、いいですけども。まあ、この3枚、
はい、
いろいろこのアルバム出されてる中で、
はい、
それぞれ聞いていきたいことはたくさんあるのですが、はい、3枚にされた理由というのはあるんですか？
まあ、そのスタジオさんに、まあ、出会すごくいいスタジオに出会ってですね、
はい、
本当に一緒に作ってくださるスタジオだったんですね。私、自分の思う通りにしてもらうのも言われた通りにするのも嫌だったんですよ、
はい、
だからいろんなこと意見を交換しながら、
うん、
いいものを作りましょうって言ってくださるスタジオを探してたんですけど、
はい、
まあ、そういうスタジオに巡り合いまして、
うん、
でそこでね、私は一気に何十曲をドーンって、
はい、
よいしょって CD を足す2枚組ぐらいの勢いでね、
はい、
思ってたんですけど、そこでまあ、録音はね、すればするほど録音される方が上手くなっていきますよ、
はい、
だから最初にドーンって撮ってしまうと、
うん、
その後そのもっとこう自分と関数でも上がってるのに、
はい、
もうあれもう一回やり直したいってなるよって言われて、
はいはいはい、
だから走りながらね、ちょっとずつ1回のライブぐらいの CD を走りながら出し続ける方が、
うん、
どんどん完成度が上がっていきますよって言われて、
はい、
うん、あ、それもそうだなと思って、うん、で1回のライブぐらいということで、まあ、6曲、
あ、なるほどね、
はい、でもう1回のライブのような曲順で構成をして、
はい、
CD を作って、その代わり間髪入れずに次々出すというやり方を、まあ、しましょうということで、いいですね、初めてその CD を出した時からずっと録音している状態だったんですよ。日常的にスタジオを撮って、
はいはい、
2週間に1回ぐらいの割でね、ずっと少しずつ少しずつ曲を取るみたいなことをやって、
うん、
溜まってきたところで一旦1枚目を出してっていうことで、はいはい、もう1枚目が終わった次からも2枚目の録音を始めてみたいなことをしてたんです、
はい、
で、まあ、3枚まで来て、まだ、まあ、4枚目を待っている曲たちはいるんですけど、
はい、
そこではたと気づくわけですね。作ったら売れるのかと思ってたら、そうはいかなかったんで、
はい、
在庫が山のように まだあるので、
はい、
これさばかないと、
うん、
まあ、ちょっと次ね、またどんどん調子よく出してたら、
そう
ね、結局その新しい CD ばっかりをやっぱりこうどうしてもね、最近出しましたってことになるので、
はい、
古い CD たちがなかなかこう売れなくなってしまうので、
はい、
一旦ちょっとお休みをして、
はい、
まあ、ある程度目処が立ったら4枚目に着手しようかと。
あ、なるほど、
はい、
いいですよね、
はい、
僕も3枚ね、
はい、
ファーストアルバムが空、
はい、
そしてセカンドアルバムがおにぎり、
はい、
サードアルバムがブルーモーメント、
はい、
ねえ、それぞれに素敵なジャケットでもあり、素敵な曲がたくさん入っているわけですけどね。
ありがとうございます、
まあ、たくさんの方にね、聞いていただいて、たくさんの方に
そうなんです、
買っていただければ
お願いします
ありがたいですけどね、
ありがとうございます、
ね、素敵な曲がたくさんありますんでね、
はい、
ぜひとも聞いていただきたいのですが、
はい、
ね、このファーストアルバムに入っているね、空のアルバムなんですけども、
はい、
この中でルイさんおすすめの曲なんかっていう、
いやー、全部おすすめなんですけどね。
でしょうね。
ただすごく好きって言ってくださる方が多いのと、
はい、
まあ、記憶に残りやすい曲としては京子さんのまな板というのが、私ルイって言ってますけど本名が京子なんですね、
はいはい、
昭和な名前なんですけど、
はい、
私の半生を、まあ、そのまま歌にしたのがありますので、
あ、
それが、まあ、よく代表曲みたいなことで言ってはいただいております。
あ、いいですよね、 本当にこの3番目に入っている小さな幸せ、はい、これもなかなか素敵な曲なんですが、
はい、私的にはとても好きな歌なんですけど ね、は
い、まあ、全て素敵なんですが、はい、ね、やっぱりその歌詞的なこととかいろんなところもありますしね、はい、まあ、その京子さんのまな板というのはルイさんを分かっていただくには、
あ、そうです、ね、
一番分かって
そうですね、全部言っちゃってる感じですよね、
いただけるのかなというところですよね、
はいはい、
まあ、その曲ねちょっと聴かせていただきましょうか。
はい、ありがとうございます。
僕はまな板、京子さんのまな板、人生を見てきたんだ。出会いは向こうの空、幸福ヒノキの一枚板、売り場で一番高価な僕を手に取って、いい道具は一生ものだね、独り言が聞こえた。
いただきましたけども、
はい、
本当にルイさんの今までのこう人生を歌っているというか、
はい、
ね、いう感じですよね、
はい、
まあ、素敵な曲を。こんな詩ってどうやって書くんですか。
いや、もうのたうち回って書くんですよ。だから、まあ、あのこの間メイキングが出てきてね、メモが、
はい、
その詩をそのああでもないこうでもないってこうやってた紙が出てきたんですけど、はい、それの3倍ぐらいのこう文字数で最初書くんですよ、
はいはい、
でそれをこう落としていくんですね。だから削っていく作業をするんですけど、あの、もう途中で何度ももうこんなもう1曲の曲にするの無理無理ってなって、
はい、
ペッと掘って、
はい、
でまたしばらくしてからまた、まあ、これちょっとなんとかしようかみたいな感じでまた足す、まあ、ことはほとんどないですね。もうとにかく引き算引き算引き算、
はいはいはい、
あのどれだけ少ない言葉で伝わるだろうっていう、
はい、
極限にまで言葉数を減らして、
うん、まあ、本当言葉ってね難しいですよね。まあ、本当に
もう苦労しました
まあそれだけ苦労したアルバムですからね、ぜひとも皆さんに買っていただきたいしね、聴いていただきたいと思いますしね、本当素敵な曲だと思うんですけどね。どのぐらいの日数がかかったんですか。
どこですか。
1枚目出して次2枚目。
あ、1枚目はですから、おととし2017年の11月に出したんですね、1枚目が、はい、で、2018年、
はい、
去年ですよね、去年の6月に2枚目を持たせてます。
約6ヶ月
半年、半年くらいね、
はい、出したわけですけどね、
はい、
もうそんなにも曲がたくさんたくさん生まれてきてるわけです。
だいたい月に1曲ぐらいのペースなんですよ、
はい、
なので、まあ、それをちょっと自分に貸してるみたいなところもあって、
はい、
あの無理やり作らないといけないと思うとしんどくなるし、かといって、はいはい、できる時でいいわと思ってると永遠にできないし、
はいはい、
なんかまあ月1曲ぐらいのペースで作れたらいいかなみたいな感じで作ってるので、はい、結果的にはあの振り返ってみると大体年20曲ぐらいな感じですけどね、
はいはい、
あのやっぱ毎月は無理なんですけど、
はい、
でもあのそんな感じで曲が増えていくので、
うん、
あのその中であのライブ普段やっててこの曲好きって言っていただける曲を、はい、CD にしていく。あのやっぱりねライブの回数が多いものほど完成度が上がっていくので、
はいはい、
やっぱできたばっかりの歌っていうのはやっぱ完成度低いんですよ。
あ確かに ね、
うん、なのでやっぱり後で後悔が残るので、
はい、
あのやっぱりそのすごく練った歌っていうか人前にさらした歌っていうんですかね、
はいはい、
人の耳で育てていただいた歌を CD に入れるようにしているので、あの、まあ、あの聞いてくださってる方にはいつも聞いてる歌が CD になりましたってこと。
あ
ですね、
なるほどね。
普通のプロの方とは逆ですよね。普通はね、あの CD が出ましたって言ってからそれをね、うんうん、あのライブでやられるんですけど。
確かにね、
私はまあ逆のやり方、まあ、
そうやけどそれも一つのやり方です ね、
そうですね。
歌詞から曲をつける人、また曲から歌詞をつける人っていうのもありますしね、
はい、
曲のアレンジ、まあ、楽器のアレンジに一つにしても、
はい、
やっていく中で変わったりするじゃないですか、はい、
もうどんどん変わります、
ね、
どんどん変わります、はい、私はあのギターもピアノもやるので、
はい、
あの今日はこれいつもギターでやってるけど今日はピアノでやりますっていう時もありますし ね、
いいですね。
逆の時もありますし、
はいはいはい、
あのそれは結構あの勝手に変えます。
だからそのピアノでやる時とギターでやる時で、
はい、
若干ニュアンスというか感覚が変わるじゃないですか。
変わりますね。あのギターはカポ使いますけど、私ピアノは使わないので、
はいはい、
あのキーが変わりますよね。そうするとね。
ですよね。
はい。
はいはい。
そういうのもまあ大体できちゃうんで、できちゃうんでって。
いいですよね。
私の中ではだから、まあ、ギターの不自由さがすごく好きですし、
あ、はいはいはい、
ね、でピアノの饒舌さも好きですし、
はいはい、
ピアノってやっぱりゴージャスな楽器なので、
はい、
バラーンってやったらもうすごくそれだけでゴージャスになりますから、
ね、
でもその分こうギターの、あの素朴な感じは出ないじゃないですか、
はいはい、
だからこうすごくこうロマンチックにこうやーっとやりたいときはピアノでこう思いっきりこう感情込めて弾くし、もうちょっと淡々とやりたいときはギターをわざと選ぶっていうか、うん、
ああなるほど、ね、
だからそのおにぎりっていう歌もすごくウェットな歌なんですけど、うん、
はい、
それをウェットなピアノでやるよりは素朴なギターでこう淡々と歌う方がこう言葉としてこう染みていくような気がしたので、
うん、
おにぎりは必ずギターでやるんですよ。
あ、
わざとそのギターの足らない部分を歌で出すっていうか、はい
は
い、
なるほどね、
そうするとその歌詞が際立ってこう人の心にこう伝わっていきやすいんじゃないかなと思って、
まあ、まあね、今その話が出ましたけどセカンドアルバムのおにぎり、
はい、
ね、この曲も素敵な曲ですよね。
ありがとうございます。その空の時のね、あの母ですよね、母との、
ですよね、
ちょっと随分と確執がありましてね、
うん、
あのぶつかったので、
まあ、親子ってそういうものじゃないです
か。そうですね、母と娘っていうのは本当難しくて、
うん、
あのそれもまあ歌にしてるのはエピソードは実話なんですけど、
はいはい、
やっぱその母がやあの病気になって、
うん、
そのまあ、おにぎりをうまく握れなくなったのを実際にその体験してね、
うん、はいはい、
ものすごくやっぱりこうショックだったっていうかね。
お母さんの作るものっていうか食べ物ってね、お母さんの味っていうのが一番美味しい味と言われるじゃないですか、
はい、
ね、
そうです、
まあ、子供はそのお母さんの味しか知らないからね、はい、それが出育っていくわけやから、
はい、
だからそれが一番美味しい味と言われるんですけども、
特に母はその普通のおにぎりっていうか三角のおにぎりとかの、まあ、俵はたまにやってましたけどね、
はい、
あのうまく握れなくて、
はい、
あの本当に太鼓焼きみたいなね、あのおにぎりやったんですね、
はいはい、
すごい変わった形のおにぎりをいつも作っていて、
はい、
姉がいるんですけど、姉ともね、あ、お母さんそういえばのおにぎり、お母さんのおにぎり変わってたよねっていう話をしたぐらい、
はい、
あの不思議なおにぎりを握る人だったんですけど、でそれでちょっとその母が病気になっ って、おにぎりを握ってくれた時に、全然違うおにぎりを、まあ握れてなかったんですけどね、
はいはい、
もう全然もう力入ってないから、
はい、
で、それで、その時に、その母のおにぎりって、母が元気な時には、あのおにぎりを握ってくれてたよなって思って、
はい、
まあ、作った歌なんですけど、結局その、まあ、誰かがエッセイで書いてましたけど、お母さんの作ってくれたものっていつかさようになってるわけですよ。お母さんが作ってくれたその肉じゃがでもいいですけどね、なんかそれを当たり前みたいにしてみんな食べてるけど、うん、いつか最後に、
うん、
もうそれが最後って分かってないけど、その後もいろいろ作ってくれてるけど、肉じゃがはあれが最後やったなみたいな、ね、時が必ずあったはずなんですよね、
はいはい、
そのまあ、今もお母さんが元気な方はまだこれからあるとは思うんですけど、
はい、
うちの母も病気でもう料理ができなくなったんです、最後はね、うんうん、できなくなったんですけど、それまでは作ってたわけじゃないですか、
はい、
いや、母の料理当たり前みたいにしていったら食べてた、
うん、
それがいつの間にかどれかが順番に最後になっていって、で最後に食べた母のおにぎりっていうのがいつだったかももうわからないんですけど、でもそれをやっぱり何百回で多分食べてるはずなんですけどね、
はい、
それがいつの間にかそれがもう食べれなくなっていて、もう食べたいと思ってももう食べれないんだって思った時に、やっぱりそのなんていうんですか、もうなんか人との別れですよね、
はいはい、
それがその別れにつながっていってるっていうことを、まあ、
うん、
いつかは必ず来るわけですから、
そうですよね、
でやっぱりそういうことを、まあ、あのなかなか毎日意識して暮らすのは難しいですけど、
うん、
やっぱりいつかそうやって別れが来るんだっていうことをやっぱ思いながら、
はい、
あの人と暮らしていけたら、ね、人と接していけたらもう少し穏やかに、まあ、自分の反省も含めて、
いやそうね、本当思うんですよ、なくなるとね良さが分かるってよく言うじゃないですか、だからいてる間に感謝しなさいって言われる
んですけど ね、なかなかそんなんできるもんじゃないです、でもまあ母がその半年ですって言われて1年2ヶ月です来てくれたんですよ、
はい、だ
からその間に本当にお別れはできたんじゃないかなと思ってはいるんですけど、
はいはい、
あの長すぎもなく、
うん、
あの短すぎることもなく、
はい、
ゆっくりとお別れは言わせてもらえたかなとは思ってるんですけど、
はいはい、
まあ、母がどう天国でどう言ってるかは知りませんけど
いや、あの1枚目のアルバムのこの青空でちゃんと
出てきてたんだと、そうですよね、
思いますよ、
ね、そうですね、ね、
そういうお母さんのに育てていただいたルイさんですけども、このおにぎりの味も忘れずにちゃんと歌にされてます、ね、
はい、
まあ、そこでやっぱりタイトルのおにぎりを聞きたいと思うのですが、
はい、
やっぱりねこれね3枚のアルバムを紹介しようと思いましたら、
はい、
やっぱり30分では足らない
、はい、
ね、2週に続けて、
はい、
ルイさんにゲストに来ていただこうと思いますのでね、は
い、ありがとうございます。
ここはですね、このおにぎりは来週のお楽しみということで、
はい、
やっぱりこのおにぎりのアルバムに入ってますですね、だって私大阪のおばちゃんやもんという曲があるんですけども、
はいはい、
これもまたすごい歌詞ですよね
すごい歌詞ですよ ね、全部実話なんですけど ね
実話でね、おせっかいなおばちゃん大阪のおばちゃんですよね、
はい、
この曲を弾きながらお別れになりますけども、
はい、
聴いていただきましょう、
はい、
ね、今日はどうもありがとうございました。
春まだ遠い梅田の街で道を聞かれた、大学受験で出てきたところと可愛いお嬢さん、今夜泊まるホテルへの場所はわからない、そこは物騒なとこやからホテル B にしとき、ようやくし直した彼女をホテル B まで送って、明日の試験頑張りやと笑顔で手を振った。ああ、またやってしまった。大きなお世話いらんおせっかいだけど、あの子喜んでたし、あ 大阪のおばちゃんやもん。